今日はハルトです。9 r Tree のポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。文庫版結局、最後は寿司かそば古今東西道の味探訪記派、作家で国文学者でもある林望による食文化エッセイ集である。海外や日本各地で出会う多様な料理や食習慣を手がかりに、味覚の驚きと違和感、そしてそこに宿る歴史や土地柄をたどっていく、扱われるのはレシピや店ガイドではなく、旅と読書と観察を重ねた語りとしての食であり、道の味を追いかけながらも、最終的に寿司やそばといった日本の代表的な句へ回帰していく構図が特徴だ。異文化体験を賛美するだけでなく、好みや美意識、慣れの力がいかに味の判断を形作るかを考えさせる点に、本書の狙いがある。句を入り口に文化比較を楽しみたい読者に報い一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に道の味を巡る旅の語りと観察の姿勢。本書の中心には道の味に出会う瞬間の驚きとその背景を読み解こうとする観察の姿勢がある。異国や旅先で口にする料理は単に珍しいだけでなく、材料の入手環境、保存や調理の知恵、宗教や慣習、階層や祝祭といった条件と結びついて成立している。著者はそうした前提を想像し、味の印象を文化の文脈へつなげていく。ここで重要なのは、食レポのように美味しいかどうかへ即断せず、違和感や戸惑いも含めて味わいの一部として扱う点である。好みに合わない経験であっても、それを失敗談で終わらせず、なぜそう感じたのかを言語化することで、味覚が固定的なものではなく、学習と環境に左右されることが浮かび上がる。旅と句を結びつけるエッセイの醍醐味が、観察と言葉の往復運動として示される。次に、味覚と文化の相対化、日本の基準を問い直す道の味に触れるほど、日本で当たり前とされる味の基準は相対化される。塩気や酸味、香辛料、発酵の強さ、食感の好みなどは普遍ではなく、地域の気候や食材、長い時間の嗜好の蓄積の上に成り立つ。本書では、異文化の料理を紹介すること自体が目的ではなく、日本の味覚がどのような前提で組み立てられてきたかを逆照射する役割を担う。例えば、ある香りを魅力と感じる社会もあれば、強い拒否反応を示す社会もある。そこに善悪はなく、慣れと記憶と共同体の規範が作用しているだけだという視点が、読者の固定観念を揺さぶる。著者の語りは、個人的な好みを隠さない一方で、その好みが文化的に形成されていることも意識させる。食の比較を通じて、異文化理解と自己理解が同時に進むのが本書の読みどころである。さらに、寿司と蕎麦への回帰、代表的食文化の意味、タイトルが示す通り、本書は様々な道の味を巡りながら、最後には寿司や蕎麦へ帰宅する感覚を大きな軸にしている。ここでの回帰は単なる愛国的賛美というより、旅を経た後に立ち戻る基準点としての日本の味の位置づけである。寿司や蕎麦は素材の扱い、香りや温度、余白の美学、手間の配分といった複数の要素が凝縮した料理であり、食文化としての成熟や洗練を象徴しやすい。道の味を経験することで、こうした料理の特質がより立体的に見えてくるという構図が成り立つ。また、回帰は安心の物語であると同時に、外を知った上で苗を選び直す行為でもある。読者は、寿司やそばが単に好きな食べ物としてではなく、文化的記憶や生活のリズムを支える装置として働いていることに気づかされる。比較の往復によって身近な味が新鮮に見える点が本書の魅力である。そして、博識なエッセイとしての読み味賛否を生む語り口、読者の反応が分かりやすい点として、著者の博識さと強い語り口が挙げられる。食の話題から歴史や文学、旅の記憶へ自在に枝分かれし、経験の厚みを感じさせる一方で、軽いグルメ、読み物を求める人にはとっつきにくく映ることがある。実際、レビューでも多彩さへの称賛と、偏屈さや自慢話的に感じるという指摘が並存している。とはいえ、この特徴は本書の価値と表裏一体である。食文化エッセイは往々にして店や料理の情報へ寄りがちだが、本書は語り手の視点そのものを作品として全面化し、味覚体験を思想や美意識の問題へ接続する。読者は賛同するか反発するかを含めて、書き手と対話するように読み進めることになる。情報の整理されたガイドではなく、この感受性を軸にした批評的エッセイとして読むと、本書の面白さが立ち上がる。最後に実用書きではなく思考のための食エッセイ、本書は、料理の作り方や店選びに直結する実用書きではない。こういうどう言葉にし、どう理解するかという思考の道具を提供する。道の味を前にしたとき、人はつい好き嫌いで片付けてしまうが、そこで立ち止まり、材料や調理、場の作法。 食べる側の先入観を整理すると経験は豊かになる。本書が促すのは味覚を判断の対象としてではなく、文化を読む手がかりとして扱う態度である。旅好きや歯に関心のある人にとっては、自分の体験を再解釈するヒントが得られるし、日常の食事でも、なぜそれを美味しいと感じるのかを考えるきっかけになる。また、異文仮解の文脈では、相手の句を聞いとして消費するのではなく、成立条件に敬意を払う視線を要得る。読後に残るのは、具体的なおすすめリストよりも、味覚と文化のつながりを考える習慣であり、それが本書の実用性と言える。結論として、結局、最後は寿司かそば派、句を巡る旅の記録でありながら、異文化比較と自己点検を同時に進める批評的エッセイとして読むと力を発揮する、おすすめできるのは、グルメ情報や即効性のある実用を求める人より、食の背後にある歴史や土地の条件、そして自分の味覚の由来まで掘り下げたい読者だ。旅先での食体験を面白かったで終わらせず、なぜそう感じたのかを言語化したい人にも向く。得られる利益は道の味への耐性や好奇心だけではない。寿司やそばに象徴される日本の味を、外の経験を通して選び直す視点が得られ、身近な食の価値が更新される。食文化エッセイは世に多いが、本書は店の紹介やレシピによらず。語り手の知識と感受性で味覚を文化論へ接続する点で際立つ。賛否の分かれる語り口も含め、読者に考える余地を残すところが、同ジャンルの軽妙な機構と異なる魅力である。ご支援いただける場合は、早志望。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。